おはようございます。おめがけず新型コロナにかかりまして10日間の自宅療養を余儀なくされました。ある意味ではこれも神様の恵みと思い、この10日間を有意義に過ごしたいと思います。しかし皆様の礼拝説教にこういう形で奉仕することについては非常に心苦しく思っておりますが、ご勘弁ください。8月15日まもなく終戦記念日が迎えようとしています。今年で戦後77年経過いたしました。今私たちの周囲においてはロシアとウクライナの紛争、またアフガニスタン、ミャンマー、中国と台湾との関係等々、各地で戦争の兆しは列挙するのにいとも もないことが多くあります。本当に私たちは自分たちの欲望を満たすためにそれぞれ理由をつけて侵略をしていくという現状に嘆かわしいところがありますし、過去の歴史から見ても武力による平和は一時的であり、本当の平和はやはり主イエスによる平和しかないというのが私たちの実感ではないでしょうか。皆さんは日本とアメリカの戦争の中で悲惨なことを映画にしたクリント・イーストウッドの二部作の映画をご存知でしょうか。アメリカ側から見た父親たちの戦場記という映画、これは硫黄島のすり鉢山にアメリカの象徴である星条旗を最初に打ち立てる勇士たちを中心に描いた映画です。そしてその二部作ともいえるものが、今度は日本の方から見た硫黄島からの手紙という映画です。司令官栗橋中将を役になった渡辺謙さんの姿が今も鮮明に残っています。当初アメリカ軍はこの島をわずか5日ぐらいで攻略できるというふうに思っていました。しかし実際には36日かかって、残念ながらほとんどの兵士は玉砕するという形になりました。ただ栗橋中将の戦い方は従来とは非常に違って、ゲリラ戦をやり、そして兵士の食料を急速に十分に気を使い、また補給や兵站の不備をなるべく補おうとしたところにその特徴があります。実際に第二次世界大戦の日本軍の死者の多くは餓死、病気、歴史など直接的な戦闘ではなくて、むしろ後方部隊の不備による兵站や補給の問題によって死亡した原因が多いのです。私たちが今一度この状況を見て平和について、今日はイザヤ書の52章を平和を告げるものとして考えてみました。このイザヤ書52章のところは大きく言って3つの部門から出ています。一つはイスラエル死因への慰めが一つ、それから2番目が過去の悲しみからの解放という問題です。そして最後に良き知らせです。私たちは福音を良き訪れ、良き知らせというふうに言います。賛美歌にも書いてあります。また良き訪れを告げる者の足は長い旅なので疲れているけれども、 それが美しいって言ってくださる神の慰めの言葉を私たちは知っていますし、またそれを私たち一人一人が証人として生きることを神様は願っておられます。イスラエルの民はかつてバビロン捕囚という悲惨な経験をいたしました。しかしこの絶望的な状況によって、初めて神様と真摯に向き合って、このバビロン捕囚からの解放という福音を告げる死者の足の美しさ、また主に仕える喜びを知る私たちも、主の喜びの預かるものとして私たちはこの物語を感じ取る必要があるのではないでしょうか。まず最初にシオンの慰めとは何ぞやについて少し解説をしていきたいと思います。ここで言うシオンの慰めのメッセージは、かつてイスラエルの民が出エジプトを経験したと同じように、新しい出エジプトの命令です。しかもそれは旧約におけるイエス・キリストの十字架への福音につながることです。サメよサメよという神からのエルサレムの命令の言葉に、その意味の本質が含まれているのではないでしょうか。そしてエルサレムは尊厳と栄光を回復いたします。神がイスラエルを彼らの罪のゆえに懲らしめが与えられ、バビロン捕囚という敵に渡されて、そして苦難のしもべとなった。そこから良き訪れの死者の足が解放されるということが想定されているのです。神の民はどんな苦難にあっても神との関係は絶えされているわけではなく、私たちがどんなに罪を犯そうとも、不信仰に陥ろうとも、神様は忍耐強く、そして神の主権は絶対的であり、神様が必ず約束されたものは成就するという希望が現実となるということを、私たちに神様は示されています。次に過去の悲しみからの解放です。エジプトとアッシリアがイスラエルを迫害する代表として、この聖書では述べています。ここでのポイントは、地上の捕囚生活からの解放だけではなくて、神がその御名によって神救いの技をなさること、また民が神の名を知るようになることが重要なのです。実際に私たち、また当時のイスラエルのために臨在される神が、まさにイスラエルの神であり唯一無二の存在であることを一人一人に分からしめ、そして従順に従うことを求めていらっしゃいます。そしてこの箇所でその日という表現がイザヤ書に見られます。これはイエス・キリストの終末思想を具現化する表現として引用されていることは興味深い表現だというふうに思います。3番目が良き知らせです。7節はローマ人の手紙10章の15節に引用されています。良き知らせの内容は勝利でもあり、また神様からのメッセージです。当然知らせを伝えるためには足が重要です。当時には当然車とか飛行機とかありませんので、一人一人がそのメッセージを伝えるために足でそれぞれの地域へとその知らせを伝えるのが一般的です。良い知らせになればなるほど心はウキウキとなって全力疾走を いたしますし、また悪い知らせであれば気持ちがどんよりとなって足取りも重くなるのは当然必然です。ここの死者の内容は平和、救い、幸い、さらにあなたの神が主となられるという告知です。有名な聞けという声が表現されています。これは終末的な啓示思想であります。そこに賛美と喜びがあるのは当然です。それは主がその民を慰め、その民を贖い、その聖なる御腕を表し、その救いは全地に知れ渡るためでもあります。かつてイスラエルの民が起こした神に対する罪と不信仰という根本的な解決が解決され、モーセが出エジプトとした時と同じように整然と隊列を組んでいく新しいイスラエルの民の姿を表しているのではないでしょうか。渡辺和子さんの言葉にこういう言葉があります。平和とは他人と戦うことよりもまず自分とかく世間的な平和の安逸を貪ろうとしている自分の利益を優先させたいと願って、守るべき秩序をみなしながら自分と戦っていられる、それはその人にとって十字架となるという言葉です。渡辺和子さんもかつて軍部の横暴によって殺されて、その憎しみをいかに消すかって苦労されたということがその辞典の中にも書かれていますので、我々もその平和について考える必要があるのではないかというふうに思います。平和、あるいは平安と言ってもいいでしょう。シャロームという言葉に表現されています。これはイスラエルの理想でもあります。イザヤ書の中に神が与える平和という考えを持つようになり、後に神の給う平安は神の待望の核心となったという記事があります。この願いの成就がイエス・キリストそのものであり、平和の君と予言された救い主、天使が平和の意味をもたらすものとしてイエス・キリストが生まれた時、天から大いなるものの祝福が与えられた記事は皆さんの脳裏の中にあるでしょう。また詩編の34編の14節、悪を離れて善を行い安らぎを求めて苦労を務めよということです。パレスチナの人々は多くの戦乱の中で過ごした結果、イスラエルの民は特に平和についてよく考えるようになりました。このイエスの与える平安、平和は罪を犯して道を見失った者が再び和解させられる魂の平安であり、神との平和が祝福の中心であるということを示しています。武力による解決ではなく、話し合いや外交によってその根本にはイエス・キリストの示す平和の道を私たち一人一人がそれぞれの十字架を追って、それぞれの違いを認めつつ互いに連帯し合う世界、それではないでしょうか。今私たちはともすれば命について十分に吟味しているかどうか分かりません。 今新型コロナもあり、また災害があり、またいろんな事件や事故、また人権による略奪、またウクライナの悲惨な戦争による戦死者。本当に私たちは主イエス・キリストから与えられた命を大切に思って生きているでしょうか。自分の命、そして見知らぬ人々の命、全く知らない国の人々の命、紛争の中で、貧困の中で、あるいはさまざまな逆境の中で、懸命に家族の暮らしを守りたいという思いは、世界の誰もが同じ思いのはずです。しかし、この本当に大切なことが、今の時代、この命の大切さが尊重されているかどうか、もう一度見直す必要があるのではないでしょうか。一人一人の命と尊厳を守るために、国があるにもかかわらず、それが無視され、軽視されている現実において、主イエス・キリストの語る言葉一つ一つが、一層私たちの心に留めることが重要です。私たちは、ともすれば、自分の思いの中で、人を判断したり、また状況を判断したり、また他人との争いの中で、自分の哲学、また思想、その他知識によって問題を解決しようとしています。しかし、それでは本当の意味では解決にならないことが私たちはしばしば経験するところです。私たちは現実の世界においていろんな理不尽なことが起こることもまた体験します。しかし、私たちが現実に目を留めるべき事柄は、確かに現実の今生きている今の時代を十分に神様の恵みを感じしつつ、次の死を乗り越えた未来への命について私たちがもう一度かみしめることが必要です。世の中には大きな災害があったり、また戦争があったり、また病気であったり、いろんな出来事が出てまいります。しかし、私たちが今の価値観にとらわれることなく、イエス・キリストが示す平和、平安、そして真理、信仰へと私たちが導かれることによって、本当の意味での心の平安、心の平和が私たち一人一人に与えられるというふうに私は確信をしています。どうか明日終戦記念日を迎えます。それぞれの思いの中で、この終戦記念日のもう一度意義、そして平和の意義、また今私たち一人一人に与えられている命について、もう一度自分自身に問いかけてみる絶好の機会ではないかと思います。私もコロナを経験して関連的に知っていた高熱の痛みや筋肉痛の痛みや体のだるみやを体験することによって、本当にその人々の苦しみや痛みが本当に分かったような気がします。幸いにも10日間の隔離ということで、大きな影響はないようですので、またしばらく経ったら皆さんとお目にかかることが近いことを信じて、 この拙いメッセージを終わらせていただきます。最後にお祈りをいただきます。在天の全知全能なる父なる神様、あなたを皆を賛美します。こういう形でメッセージを語ることになりました。しかしこれもあなたの御心でしょうか。あなたから与えられた御言葉を拙い言葉で語ることができました。本当に健康のありがたさを見失いました。しかしあなたは私たちに必要な時に必要なものを全て与えてくださることを知っています。どうか一人一人に今必要なものをあなたによって祈りによって十分に応えられることができますように、そして一人一人があなたの証人としてその場に立てられ、家庭においても地域においてもまた職場においてもそれぞれが良き証人として、また良き福音の知らせを伝える使者としてそれぞれが用いられますように。まだまだ猛暑が続きます。どうか、熱中症またコロナも十分注意しつつこの1週間を歩ませてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に伝えます。アーメン。